はい、おはようございます。チムシ松本デジオムシの声、一人で雨降る中、車の中から撮っております。もう最近これが一人でデジを撮るって言ったらもう渋滞してて暇やっていう時がほとんどになってしまってますけど、いや今ちょっと柏からの帰りで、まあ、納品とか挨拶とかのお店寄った帰りなんですけど、いやー、クソ渋滞ですね。なんだこれって感じで、こんなんだったらなんか柏なんか高速乗ればよかったと思って、今無理やり高速乗り場に、の方に行こうとしてはいるんですが、下道で延々こんなん続いたらもう、貴重な時間が、バカになってしまいますから。焼肉おいしん坊みっちゃん、みつおさんの店ですかねこれ。あ、女の人でしたねみっちゃんは。どうやら、なんかいいなぁ。傾向の文字で、月曜日ステーキデイ、水木が何かが安い、金曜ハラミの日、歌って美味しそう。お腹空いてきた。ランチもやってんだ。本当は昼飯食いたかったんですけど。結構人入ってんなこれ。車止まってるってことみっちゃん。ちなみにうちの家では僕のことは父親はみっちゃんと呼びます。まあそんなどうでもいい情報は、おいと、あ、空いちゃった道どうしようめっちゃ空いちゃった。あー、なんか急にどっかで酔って昼飯食いたくなってきた。参ったなこれ。普段は高速だと走りながらでも喋れるんですけど、街中って若干テクニカルですよね。あの片手離してるんで、そのマイク持ってるから。いやー参ったな。嬉しいんですけど、一箇所がめちゃめちゃ渋滞してただけでしたね。どうしようかな。このまま高速乗るべきか否か、下道で行けちゃうんじゃねっていう感じの。でじゃあ止めるか。話そうと思ってた内容は、まあまあフィッシングショー、今年は名古屋の、バスフェスタ、元バスフェスタ、現ザ・キープキャストに行ったのと、横浜にも一緒に行って、で、それで前回のデジを撮ったんですけど、まあ本当はその前に横浜行ってきました、あ、じゃあ名古屋行ってきましたよ、こんな今年はこんな感じかなとか、こんなん見れましたよみたいなのを話したかったんで、まあまあこの混んでる渋滞してる間に名古屋行ったのを思い出したりして喋ろうと思ってたんですけど、ガンガン道すきましたね。なんならもうこのまま下道で帰ってもいいんじゃないかと。右折です言うてるのが高速乗り場行きだったんですよ。で僕はもうそれをちょっと無視して下道で帰る方向で今から、ナビを入れ直します。で一か八か、あれ 試しに、あれ、あ、間違えた。まあ、僕の車乗ったことある人だったら分かりますけど、このファミコンのね、何ギガ、なんかビット、なんたらビットみたいな、なんたらビットみたいな、16ビットとか、そんな時代の画面の、まあ、そこまでひどくはないけど、なんかちょっと、確か、塚本さん送ってってレジを取ってた時に笑ってましたもんね。ナビ見て。まあまあ、そんな、あれ、そんなというか、それで、まあ、頑張って、そんな、仕込んでないで、逆には高速気分で行ってみようかと、喋ってみようかと思って、今運転してるんですが、名古屋ですね、2日間とも行ったんですけど、今回は、ノースフォークコンポジットさん、ニブロさんブース、合同ブースに、僕も、あの、サオ、ね、ノースフォークのサオのテストメンバーに一応入れていただいているということで、これはまあもうお手伝いしようと勝手に決め、行ったわけですよね。去年とかただ遊びに行ってたんですけど、で今年も1日目土曜日は割とフラフラしてたんですけど、まあそれでもまあできるだけブースにいて人がいなくなっ、まあ僕何もできないんですけど別に。何よ、よいしょ。どういう条件でこのクソ狭い道に。でまあまあお手伝いって言っても本当にできることって、あの肉体労働的なものか、なんかあのどうですかみたいなのを聞いてほとんど答えれないんで、塚本さんか堀口さんにお客さんを促すっていう役回りしかなかったんですけど、まあ1日目は割とブラブラ知り合いの出されてるとことか遊びに行って、そうですね、まあ土曜日はだからそうやっていろいろ見て回ったんですけど、今年から名古屋のバスフェスタはキープキャストっていう名前になって海も合同になったんですが、まだなんか海がそこまで本気参入してなくて、なんか多分四国かなんかのイベントと被ってたんで、あの有名人はそっちに行かれてたらしく、結構海系でなんか目立つ人が本当に少なかったんですよね。それもあってか、なんか海感はすごい薄、まだ薄い感じでしたけど、相変わらず人はいっぱい来てまして、あ、なんかこの道いい感じ、流山のあたりの道、うなぎ屋さんとかあるで、何の話だったっけ、ああ行ったっていう話ですね。でそうっすね、まあまあまあ人はいっぱい、ブースもいっぱい、見るものもまあいっぱいだけど、じゃあ何見たかって言われても別に、そんなに頑張ってブース一個一個をチェック実はしてなくって、まあタトゥーラ、ダイワさんのリールのタトゥーラっていうのが、パカってこうなんかね、レベルワインダーがパカってなるやつで、お、渋滞始まりました。この川の橋渡る、か、なんていうの、川って何箇所かしか橋ないから、確実に混みますよね。これまだ橋まで600メーターぐらいあんのに、車止まってるんですけど、これどうしたらいいんでしょうね。切らなくてよかった。ああ、でも、川沿いがもう菜の花がびっちりで、完全に春ですよね。で、その、 まあ、ダイワのタトゥーラーは触りに行きました。最初アメリカモデル買おうかと思ったんですけど、なんか供給がね、要は輸入もんだから安定してないのもあって、めんどくさいなと思って、なんかリールとしては結構、まあ僕最近も完全にアブから国産に移行して、でもそのアブの考えを引き継いでるというか、糸をちゃんと巻ける、剛性が強い、みたいなのは、必要な要素として残して、ただ何が違うってもう、僕はちょいちょい言ってますけど、トップウォーターにおけるリールは、もうハイギアであればハイギアであるほどいいと思ってますから。あら、電話がかかってきましたね。もしもし、お疲れ様です。もう流山のあたりです。いや、もう、ああ、違うんですよ。昨日行って、はい。ああ、そうなんですよ。すいません。先に高橋さんに連絡したらよかったです。今はね、DVD お買い上げありがとうございます。今、デジを撮ってて、デジを。インターネットラジオ、帰りの車で渋滞はまっちゃって。一応、今、高橋さん出演中です。はい。はいはい、ではではまた。はい、お疲れ様です。いやー、自由だな。僕がですけど。で、今のは、まあ、牛久沼や H1 の大会でお世話になってる高橋さんという、方なんですけど、今から DVD 買いに行ってくださるそうです。DVD の宣伝もしたかったんですよね。まあ、それはでもちょっと置いといて、大体もデジを聞いてくれてる人は 100% DVD も買う人らですから、100% じゃなかったとしても、まあ、98% ぐらいは買ってくれるのかなと思ってて、喋ってますしね、副音声も入れてますし。で、まあまあ、タトゥーラ、ギア比が 8. 何ぼとかなんですね、8.1 とか。そこがまず、ちょっと、今も十分国産リールいいの使ってるんで、問題ないんですけど、2点の素晴らしさで、ちょっと買い替えを悩んでいるところで、悩んでるというか、まあ、もう1台は試してみて、それが良かったらもう船に積んでる大きい系のルアー投げるやつを全部入れ替えるんで、4台とか必要になってくるんですけど、なんでかというと、まあまあギア比が今までのと違うから巻き取り速度変わってくるんですよね。もう1回でね、多分10センチぐらいは変わってくるんで、カッカッカって3回回したらもう30センチの差ですね。で、もうまあまあ DVD とか見てくださった人は分かると思うんですけど、従来のトップウォーターの感じとはまあまあもう違う感じの釣りを僕は今はしてるんですが、たくさん投げて、たくさん情報を得て、どんどん釣りをしていくんですけど、まあそういう意味で、点の釣りに近い、シントネとか牛久とか、点の釣りに近い、岸から 1.5 メーターまでしか攻めないみたいな場所だと、ギア比が速いっていうのは、そこからはもう回収なんで、カカカカカッと巻いちゃうわけですよね。でも次ポンと投げて、でまたちょっとポーズとか取ってっていうために、まあまあその巻き取り速度が欲しいというかっていうのがあって、そうですね。もう一個は、パカっていうシステムですね。で、クリアウォーターで対、まぁ、ちょっと矛盾してくるんで、ちょっと悩みどころですけど、去年、相模湖とか津久井湖行って、初めて、飛距離が足りないっていうのを味わいました、自分の釣りで。うん。多分、やっぱりクリアウォーターって、自分が今までやってきた間合いじゃダメなんだなと。 魚が追いかけてき始めたとしてもすぐ自分のところにルアーが到達してしまったりとかするんで、あ、距離あった方がいいなって思って、僕の中ではですよ、そのそれはね、みんないろんな釣りしてて、いやそうじゃなくても釣れるよっていう人はいるかもしれないですけど、それはまあその人のその間合いでとか騙し方があるんでしょうけど、僕の場合は飛距離があった方がいいなって思って、そういう意味でもちょっと意図とかも考えてはいたんですが、あのほとんど今まで使ってこなかったけどナイロンラインとかの方がいい、飛ぶのかなとかで、ピーってやっぱり速度落ちるんで、シューって、あの割と接近戦のハード突っ込み用ルアーみたいな、ハード突っ込み釣りみたいなのに向いてると思うんですけど、そういう意味ではだからその勝ってピー巻きっぱなしだと意味はないんだけど、まあまあでもその飛距離っていうのがちょっと気になってた時に、タトゥーラーのそのパカっていうシステムをちょっと持ってる人に借りて投げさせてもらったところ、非常にピーとの相性がいいですね。あのなんでまあピー巻いたままその遠長距離を投げれるのを武器にできんのか、それともまあまあでもピーが伸びるってことは他のキャス糸でも伸びるってことだから、まあまあ試合の時に巻き替えるのかスプールを変えるのか分かんないですけど、まあクリアウォーターでもヤックに遠くに投げたら巻き取り早い方がそれはありがたいですし、まあでも何にせよ PE で今まで絶対に最後失速していた何メーターが伸びるんですよね、スーって。それが面白くて、まあリール結構重たいと言われてる、国際リールの中では重たいと言われてるリールなんですけど、まあまあそれはまあいいやということで、気にしてると。そのリールがもう販売になったんですけど、見てみたかったんで、まあ見に行ったのと、あとはなんか、なんかビッグベイト、あの琵琶湖が近いからか、割となんかロコ系のビッグベイトみたいな ワームのでっかい魚みたいなの売ってたり展示したりして、シグナルっていうロボ奥田さんっていう人のところのやつんで、なんか女子の腕ぐらいのなんか大きさの濃いのフォームスイムベイト売ってましたねあれどうやって投げんのかちょっと想像つかないですけど、まあまあその投げる力に対あのワームが持つのかなとか思いながらも、いろんな話を聞くと、まあ琵琶湖もそうですし、なんか赤目釣りの話とかも聞いたことがあって、そういうのも聞くとやっぱりまあまあ自分たちが僕が知ってる魚はだいたい55までで、60だ70だってなってくるともう口の大きさがやっぱ全然違うと。そうなってくると自分らが今まで餌だと思って認識しなかったものが餌になってくるらしいんですよね。そういう意味ではあの鯉のアームはリアルに必要で作られたんだなっていうのも想像できて、なんかまあ夢のある釣りだなというか、でかいから夢があるとかそういうんじゃなくて、その今までねただの知識とか概念だけでルアーのサイズとか決まっていってたのを突破していくっていうのは何かの経験であったり狙いがあってってことだから、そういうところに より新しい知識であったり感じが進行してるっていうのに夢があるなって思ったんですけど、とか、あと、あと、萌え、イタックルのブースの、コスプレの人はすごかったですね。あれは、ビキニがマイクロすぎて、なんかあったらずれてポロリしたらやばいっていうので、多分張ってましたね、多分。一切1ミリもビキニ、マイクロビキニが動かなかったですから。いやー、一番話題になってたんじゃないですかね。 人ずっと人いましたし、イタックルもすごい進化というかクオリティ上がってましたけど、コスプレイヤーの人のあのドエロさにはちょっとみんなまんまとやられてましたね。今年だからなんかね、初めてですよ僕の中で。そのまあまあまあまあ、なんていうか、そんまあ、今普段ねワーム、今も釣り具屋さんの帰りでワームとか買ったりとかして、いよいよ春で準備が始まったなみたいな、7インチのねなんかストレートワーム、夏とかにどうしようもない時のフォローで教えてもらって投げたりしてて、今勉強中なんですけど、パワースピンと言われるあのやつなんですけど、まあそういう釣りも勉強のためというか、どこに魚がいるんだろうっていうのとか、やっぱたくさん魚釣らないと自分のなんていうんですかね、経験値がやっぱり上がらないってことで、トップ7割シーズンイモの3割ぐらいなのかな今。その時によりますね、こういう釣りをちょっと試したりとか、この場所新しい場所行く時にとか、全然投げない時もありますし、全然ダメで逆にそういうのでいろいろ調べる時もありますけど、まあそういう意味のでいろんなものを見といたり、商品タッチするのは調べたりしてるし、知識はあるんですけど、今回なんかあんまりフィッシングショーでそういうものをいちいち一個一個 見る気分じゃなくて、まあ本とかに載ってますしね、わざわざなんか見なくちゃいけないものがあんまり思い浮かばなくて、もう店に入れば見れるし、まあ入らなかったらよほどのもんじゃない限り、わざわざなんか調べなくても、まあまあ今まだちょっとそういうなんていうんですかね、釣りしないと分かんないからっていうのもありますけど、あのそんなに新しい商品をチェックするっていうスイッチは入んなかったですね。まあまあそんなんで、一応一通りざーっと見て、ああなんかやっぱ琵琶湖の流れの強さとか、ブルギル流行ってんなとか、あとはもう会う人会う人世間話してみたいな感じだったんですけど、まあ二日目はその中で結構なんかありがたいことに、肩に鳥が乗ってないと、
およそ500メートル先右折です。
うっそ、こっから500メートルもあるんだ。全然車動かないんですけどね。はあ、知らんかった。やっぱり高速乗ればよかった。判断誤った。いや、まあまあちょっとすいませんね。まだ橋どっかあんのかなと思って。これ越えたらないか。大丈夫。あ、一箇所あるわ、橋。混むんだろうな。なんでこんな車多いんでしょうね。なんつうか。なんか、日曜日だからか。まあ、そんなんで。ざーっと、業界の全体の流れをチェックしながら喋ったりして、1日目、土曜日終了して、で、肩の取りの話ばっかりされて、あれ、ライジャケに取り付けてるだけなんだけど、って思いながら、まあ、二日目はちょっと入念にというか、まあまあ、ちゃんと店番をしようという思いがあったんで、一応持って行ってたおニューの着ぐるみを、朝から来て、接客というか、にぎやかしをしてたんですけど、新しく鳥の、自分が鳥に、鳥を、肩に取り付けないんだったら、自分が鳥になればいいということで、フクロウの着ぐるみを たまたま購入したのがあった。たまたま袋の着ぐるみ購入しないですけど、普通の人は。まあまあ、もうニセリラックマの着ぐるみ飽きたんで、ちょっと新しいの買おうと思って買ったやつを持って行ってたんで、まあ早速それを着て、はい、やってますね。腹減ってきて疲れてきたわ、もうほんま。これ、今回は前回ちょっとなんかね、うまく、やっぱサオの話ってボキャブラリーが固まってないんで、こううさんくさくなったら嫌だなと思いながら、もうなんかすごい待ち望んでてドキドキしてたサオだったんで、なんか伝えたいって思いながら、なんかこう前回のあの堀口さんと会を取ってたんですけど、まあ今の僕の流れだとちょい、なおキャストの仕方も間違いますし、あのオーバーヘッドで溜めてポーンって投げるんじゃなくて、ロールキャストって言ってサイドキャストの変化版みたいなので、シュッてこうあんまり、なんつうの、竿に思いっきり溜めないけど、まあまあだからつって竿の力使わなかったらルアー飛ばないんで、あれなんですけど、とロールキャストする上ではちょっとそのトップの溜めて投げる竿より一番手ずつぐらい強いめの設定で投げれるというかっていうのが一つと、カバーに絡めて、釣りをするんで、本当にあのグラスを使わなくなったんですよね。で、トップの竿のすごい特化した点って、やっぱりすごいそのキャスティング能力なんですよね。あの、グワーンって溜めてポンって。魚を寄せるトルクとかって言うけど、多分そんなの副産物で、魚本当に取りたかったらもうちょっとこう、なんていうんだろう、早くパワー出てもいいと思いますし、そのバットパワーというか、だからやっぱすごい魚を取るためにっていう、なんかギスギスしたものというよりは、まあやっぱり気持ちよくキャストする点から始まって、あとはやっぱ昔だとそのこういう竿じゃないとペンシルが動かないっていうようなペンシル、小型のペンシルとかもあったんで、スースースーって抜けるようなやつアクションをさせるのにっていうのもあんのかもしれないですけど、僕は思うにやっぱキャスト、あの投げ方、ああいうこう溜めてポーンって投げる投げ方のキャストにすごく合わせていってる感じがするんですけど、そこを抜くと結構その竿選びって自由になる、なったんですよね、僕の中では。で、要は今までそうやってトップの竿しか使ったことなかったのから、いろいろそのワームを使うっていう竿であったりとか、スピナーベイトを使う竿、クランクベイトを使う竿っていろいろ試してみた結果、最初はグラス入ってたからクランクベイトの竿とかが使いやすいかと思っていろいろやってたんですけど、結果的に何をってあんまり考えなくなっていって、まあオープンウォーターでボーンって投げる釣りも全然あるけど、やっぱりそのややカバーを絡めるとか、アキュラシーがいいっていうんですか、のも含めて、もう引っ掛けたものは外しやすかったりとか、そういうところに自分の竿に求める能力がいったんですよね。オープンウォーター、動かすところも全部オープンっていうよりは、ものに 若干絡みながらほぐして取って動かしてみたいなこととかね、多い釣り方をするんで、そういう釣り方をすることが多いんで、そうなって選んでったのが、前回だと、今までだと、そのシマノで塚本さんが作ったアンリミテッドシリーズっていうのがあって、最初それ買った時ね、全く僕もよく分かんなくて、硬い竿だなって思ってたんですよ、ミディアムライトでも。まあ勉強のために前回と被りますけど、まあほとんどの竿を買って試しに使ってたんですけど、それまでの竿って結構特化型で、ものすごく用途もはっきりしてたし、すごくそれが使ってみてよくわかるから勉強しやすかったんですけど、竿の勉強云々じゃなくて、もうちょっと違う、その自分の釣りの方向性が見えてくる中で、なんか釣りに集中しやすいというか、なんか全体的にまとまって いることの良さみたいなのをアンリミテッドで知ったんですけど、僕が得意、好きだった差は166の ML っていうのが一本あって、それはライトテキサスって5グラムぐらいの重りとアームで、そういう釣り、打つ釣りというのかな、ができつつも、ちょっと大振りのクランクだったりとか、そういう巻く釣り、巻くルアーもできるみたいな。そうそう。で、もう一個ありましたわ。僕、サオを使う条件。ピッチングできることですね。ピッチングがしやすいっていうのは、ものすごい、結構重要の度合いの上の方にあるかもしれないです。いろんなキャストのフォームでいろんなキャストの仕方ができるというか、そういう意味でやっぱシャキッとしているものを求めるようになってたんだなと思いますけど、でもまあまあシャキッとしても中段性ぐらいのカーボンですけどね。あの次すごい楽しみって言ってる、そのノースフォークンポチのユーティリティ6位と8インチの MML、じゃあ MMHH っていう3種類は、素材が中断性というか、ぐらいで、僕が試させてもらってる6フィート6インチのミディアムライトの、まあ、兄貴分みたいな位置ですね、素材は一緒なんで。だそういう意味ではすごい楽しみで、僕の中ではその、アンリミット、テッドの流れだと勝手に思って、自分のその使う竿の流れが完成されていくっていうので、本当6位と8インチは僕立って釣りするので一つ完全な黄金比だと思ってたんで、トップで言うと、今で言うと、6って長いとされてるじゃないですか、座って釣りする。で、5フィート、
まもなく右折です。
トップで言う5フィート6インチが、立って釣りする6フィート6インチぐらい。で、5フィート8インチぐらいとかが、やっぱり6フィート8インチぐらいの印象で、1インチずれるような感じかな。7だとやっぱちょっと僕も長い感じが、釣り方によりますけど、する。接近線とかでちょっと持て余す。みたいな。印象としてはそんな感じ。まあ僕今6フィート使ったら短ってなりますけど、うん。でも多分、トップの竿の流れで言うと今そんな感じ。で、それ5フィート6インチより短くなっていくと結構ショートロッド派になっていくと思うし。うん。なんで、なんかその、トップのさ、5フィート8インチぐらいのしっくり感というか、に近いものが、僕が普段使ってるさの6フィート8インチにありまして。で、ちょっと小技を効かしたりとかっていうので6フィート6インチがあるみたいな。 6668がかん、あ、まあまあベースで、オープンだったりちょっと広い目のところでやったりするのに6フィート10インチとか7フィートがあったり、ストロークがいる釣りだったりするんですけど、まあまあでも大体は僕今多分68でほとんどカバーできると思いますね。多分ルアーの飛び方とかもそうだけど、ノンソークの竿の飛び方相当気持ちよくルアー押し出してくれるんで、まあそういう意味でほぼ勝手に自分のイメージに近いものを、まあまあ、置いてあるのをいじくってたりもして、あれなんですけど、素材に慣れてきてるというか、テストさせてもらってるのでも、素材の感じはわかるんで、あー、なんか気持ち、接近戦はいけて、飛ばしたい時に飛んでくれるんだろうなっていうのが一つすごく武器になりそうなのと、まあ、持ち帰った時に今で6と8インチの M っていうのが1本シマノの竿であって、それを割と愛用してたんですけど、接近専用だし M しかなかったんで、それよりもちょっと重いとか抵抗が強くて投げにくいっていうやつを7フィートのシャキッとした M を使ってて、まあそれも UTT っぽいけど、まあどっちかって言ったらワーム寄りの竿でちょっとだけ持て余してたんですよね。で、6、8、6、7フィートが、主に僕が、ポムだったり、ノアカイバだったり、ボルチだったり、カイバだったり、カブメスだったりを使う竿で、まあ、それをだから、6、8の M から H でカバーできるようになるのかと思うと、まあ、精神、が勃起しますね。マジで。いつの間にこんなに竿を好きで、竿のことの知識を貯めるというか、して、さ、あ、が、あ、これこういう釣り方だなとか、この釣りに使いたいなとか、焦がれるようになったというか、なのかは、ちょっと、わかんないですけど、相当勉強はしましたし、海の方の竿とかも触ることでバスロッドの長さのなんか落ち着く場所みたいなのも感じましたし、やっぱ一応ね、平鈴木ちょっとだけやってた時期は11フィートまであって竿の長さが、で渓流は下が、一番短いの4、それ51か5フィートちょいみたいなのがあって、まあ面白いからってこの去年4フィート台買ったんだけど、まだそれは使ってなくて、うわーすごいな、やっと箸来ましたね。なんで下は4フィートちょいから上は11まで、まあスピニングだベイトだごちゃ混ぜでいろいろやって、いろんな釣りやってみて、でバスは本当に勉強しようと思って買ってたんで、バスはやっぱりなんか塚本さんの竿、設計した竿がものすごい自然に使えたんですよね、ストレスがなくて。でもうそれだったら一回いろいろこの人が設計したいろんな竿を使ってみようってことで、プラッキングとかも関係なくほとんどの竿を買って、まあ一文なしになりましたけど、勉強した結果結構いろんな竿を面白く味わえるようになったというか、あ、これはよその竿でもね、これはこんな感じだなとか。でバスって釣り方がいっぱいあるからあんだけ釣り竿の種類があるんですよね。シーバスだったら日型の釣りだったらやっぱり2本ぐらいでよくって、1本2本長く投げるか割と小回り利かすかで、大体まあ9センチから12センチぐらいメインのミノを中層巻くっていうのに特化した竿ですから、アーバン都市型の おかっぱりだとまた変わってきますけど、とかなんかすごい意外と実は魚種によっても釣り方が激絞られてるんですよね。メバルだってジグヘッドのただ巻きの釣りに特化してソリッドティップの竿になってたりとかで、バスはそういうメバルみたいなミドストって言われる釣りもあるから、やっぱりそういう竿は、ウルトラライトとかで糸をちょっとたるませてゆるゆる巻くみたいなのもありますし、そしたらそれでね、一本竿の種類ができてしまう。今度 ね海でいう根魚の釣りみたいなので、ボトムの周りをこうワームゴツゴツやって釣るっていうんだったら、またそれはその竿になるしっていうんで、最初なんであんないっぱい竿積んではんねんやろっていうのも意味わかんなかったけど、釣りの種類が多いから、だからそういう意味ではトップオンリーだと、まあそんなにはいらないっちゃいらないんだけど、ただ面白いから僕の中ではトップは複数竿時代来てもいいと思ってますけどね。別に僕のようなスタイルじゃなくてもいいけど、まず扱うルアーのサイズが大から小まで増えてもいいんじゃないかっていうのと、あとはそのオープン目の釣りをするのか、カバーに絡める釣りをするのか、フロッグだったらもうめんどくさいからフロッグ1本フロッグ竿としてカバーに対応しやすいやつにして、糸も太めの PE にしてとか、なんかそのっていうのをもうちょっと一本で何でもとかじゃなくてやってもいいのかなっていう気がしますね。同じ強さでもなんかシャキッとしてる竿とポンって投げやすい。ただまあキャストフィーリングがすごい重要視される釣りだから、竿を持ち帰った時のフィーリングが変わるのがあれかもしれないですね。気持ち悪いというか。でまあまあそこはでもすごくよく分かりますね。僕もだからそういうのは感覚を残したいために竿を揃えていったりとかするんで、でもまあトップウォーター竿を複数時代は僕は遊びと真剣に遊ぶっていう意味では面白いんじゃないかなって思ってますけどね。ルアーの大きさだったり使い方だったりロケーションだったりで種類を変えていくと、まあ、抵抗の強いダブルスイッシャーとか弾くようなやつだとやっぱカーボンメインの竿にするとか、ペンシルはグラスだったりグラスコンポジットだったりとか、やや小ぶりのたこ焼きぐらいのサイズだと、まあまあリールも2500とか 1500C とかにしてもいいでしょうし、 2500C、1500C をもっと活用したら面白いのになとは思ってますね。アブが好きな釣りだあのリールだという人らも5500とか 5500C とか5500とか5000とか5000番台4000番台だけっつうのはなんかもったいない気がして、もうちょっとなんか試してみてほしいなっていう気がしますね。まあそんなんで、ちょっと竿のお手伝いの話をしてる途中から、竿の話になってしまいましたが、時間がちょっといい感じのところまで来たんで一旦ストップします。続く予定です。